足利キャスト。
またまた、ドロップボックスペーパーの話をしたいと思います。今、何回かのシリーズで勉強会をやっていて、参加者とドキュメントを共有するために使うツールとして、ノーションを使うか、ドロップボックスペーパーを使うか、迷った結果、ドロップボックスペーパーを使うことにしました。勉強会の中では、いずれ、ノーションをすごくいいツールだと。今人気のツールですよと。紹介する内容はあるんですが、それでもドキュメント共有には、ドロップボックスペーパーを使うことにしました。理由としては、プレゼンテーションモードがあるからというのが大きかったです。ドロップボックスペーパーには、プレゼンテーションモードというのがあって、ドキュメントをプレゼン資料みたいな感じに、スライドのような見せ方ができるんですね。背景を黒にして白文字にすることもできます。私は勉強会やセミナーなどの時に、プレゼンスライドを作らずに、共有ドキュメントで見せることが多いんですね。なので、ドキュメントでありながらスライドのようにも見せられる。ドロップボックスペーパーのプレゼンテーションモードが気に入っています。ノーションでもブラウザの拡張機能、ノーションスライズというのがあって、ノーションのドキュメントをプレゼンスライドのように表示することができます。ただ、貼り込んでいる画像が小さくしか表示されなかったり、ざっと使ってみた感じ、あまりいい感じの表示じゃなかったので、こちらは使いませんでした。もしかしたら私が使いこなせていなかっただけかもしれません。最近、ノーションが人気のツールだとか、エバーノートの乗り換え先だとかで話題に上ることが多いですが、競合するツール、似たようなツールとして、ドロップボックスペーパーの名前が上がることって少ないですよね。エバーノートのように何でもかんでもメモを突っ込んでおくようなツールではないと思うんですが、私の中ではノーションも何でもかんでもメモを突っ込んでおくようなツールではないと思っているので、非常に近いツールだと思うんですが、今一つ認知度が低い気がするので、もっとみんなに知ってほしいと思っています。ドキュメントを作って共有するという意味では、Google ドキュメントが大先輩のツールということになると思いますが、画像を貼り込んだり、動画を貼り込んだりもできるドキュメントを作って、それを人に見てもらうように共有できるという意味では、Google ドキュメントも、Notion も、Dropbox ペーパーも、大体同じような感じです。共有のされ方がという意味ですね。リンクを使ってブラウザ上で誰でも見られるように、ウェブページとして公開することができますし、特定の人だけに共有することもできます。特定の人と共有する場合には、共有する相手がそのサービスのアカウントを持っている必要があります。そういう意味では、Google のアカウントはほとんどの人が持っているので、Google ドキュメントが一番特定の人にしか見られない形で共有したい場合にはいいということになりますね。ただ、Dropbox のアカウントは意外と持ってる人が多いです。これは Notion のアカウントを持ってる人より圧倒的に多いと思います。あと、URL を知ってる人なら誰でも見られる共有の仕方でも、その URL は推測できるようなものではない長い URL なので、偶然見られるという心配はまずないと思います。だから共有した相手がさらに他の人に教えて、いろいろな人から見られるリスクをどう考えるかだと思います。なので私は URL が分かれば誰でも見られるリンクでドキュメントを共有することが多いです。 相手はそのサービスにログインしたりする必要がないので、その利便性の方をセキュリティ的なことよりも優先しているということです。なお、ドロップボックスペーパーの場合、共有したドキュメントを相手が編集できるかできないかは選べるんですが、コメントをするというのと、共有を受けた相手がさらに別の人に共有するというのはオフにすることはできないようになっています。編集したりコメントするにはログインが必ず必要です。なので、特に何も言わずに、例えば仕事で書いた原稿をドロップボックスペーパーでクライアントに共有すると、相手によってはドロップボックスペーパー上のコメントで修正点とかを指摘してくれるケースもあるんですね。こういうツールを無理やり使ってくれと相手に強制してもあまりうまくいかないということが経験上わかっているので、ドロップボックスペーパーのコメント機能でやり取りしましょうと言わずに、ただリンクで共有しておいて、コメント機能でのやり取りが始まったらラッキーくらいな感じで私は考えています。このやり方ができるのもドロップボックスペーパーのメリットだと考えています。ノーションの場合は、ウェブ公開をするのか、特定のユーザーに対して共有するのかで、共有の仕方が分かれているので、こういう運用はできないんだと思います。逆に、ノーションのメリットとしては、やっぱりデータベース機能でしょうね。ドロップボックスペーパーには、データベース機能はないですが、表組は作れます。表組は結構編集はしやすい、いいユーザーインターフェースだと思います。あと、カレンダー機能やタイムライン機能というのがあります。カレンダー機能はカレンダーを表示できる機能なんですが、カレンダーの中にテキストを書き込めます。タスク管理機能もあるので、カレンダーの中にタスクを書き込むみたいなこともできますね。タスク管理機能はただチェックボックスが作られるだけじゃなくて、ユーザーを、人を割り当てたり、日付を設定することができます。ただ日付は一つだけですね。終了日、締め切りの日を設定するんですね。あとタイムライン機能は横に長く日付が表示されて、ガントチャートが作れるんですね。いつスタートしていつ終了するタスクですよというのを作って、人を割り当てることもできます。あと、ドロップボックスペーパーの良さは、ドロップボックスと連携して、ドロップボックス上のファイルを簡単に埋め込めることですね。ドロップボックスのファイルのリンクをコピペするだけで、そのファイルを埋め込めますし、プレビュー機能が強力なんですね。Adobe Illustrator の AI ファイルとか、Photoshop の PSD ファイルも、そのまま Dropbox のリンクで貼り付ければ、ちゃんとプレビュー表示されます。Dropbox そのものが、ブラウザ上で見たときに、いろんな形式のファイルをプレビューして見れるというのが、このサービスの利便性として大きいので力を入れてるはずなんですね。YouTube の動画ももちろん埋め込めますけど、Dropbox 上にある MP4 などの動画ファイルのリンクを貼れば動画が表示されて再生できるのも便利ですね。あと、履歴機能もちゃんとあります。最後にちょっと別な話なんですが、ビデオ会議をしながらドキュメントを共有する場合には、Zoom のノート機能がなかなか良さそうだと思います。もちろん、Zoom で会議をしている時ということになるんですが、会議中に参加メンバー全員にノートを共有できるんですね。そうするとメンバー全員に共有されましたみたいな ポップアップのウィンドウが表示されるので、そこのボタンを押すと、サイドバー的な表示でノートが表示されます。で、ノートを共有する人が全員が編集できるような権限にしておけば、参加者みんながそのノートを共同で編集できるんですね。別なツールを使うことなく、Zoom だけで完結するので、わかりやすくて便利ですね。ちなみに、ホワイトボード機能も Zoom は今持っていて、ノート機能と同じような感じで使えるので、便利ですね。今回は以上です。足利浩二がお届けしました。
キャスト足利。